はい、おはようございます。下地七恵の晩御飾、アシスタントの比嘉浩一です。本日、那覇市議選真っ最中ということで、七恵さんは、今日は欠席となります。今日はですね、以前沖縄大学で開催された FM じゃないな、学生質問会というですね、那覇市議の候補者の方が学生から質問を受けるという動画を、音だけで流していきたいと思いますが、その前に今日の、占いというか運勢をちょっとご紹介したいと思います。11位から、2位まで行って、1位紹介して最後に12位を紹介したいと思います。それでは第11位です。11位は水亀座。必ず光は戻ってくるはず。10位が双子座ですね。地固めが必要なタイミングだそうです。9位が魚座。人とのつながりを意識してみて。8位蟹座。好奇心で新しい扉を開いてみて。どんどんいきますね。7位がおひつじ座。気持ちが動いたら行動をすぐしてくださいということですね。6位がヤギ座のあなた。少しだけ柔軟に考えてということです。頭が凝り固まっているということですね。5位が乙女座のあなた。魔法のようにスムーズに行動をしてみてください。4位が天秤座のあなた。ここまで来た自分を認めてということで、何かに挑戦をしているのでしょうか。3位がお牛座のあなた。久しぶりの友人からの誘いがあるかもということでしたね。30歳に入って、これちょっと自分の話なんですけれども、30歳に入って久しぶりに友達から連絡来るっていうこともだんだん減ってきて、たまにあるんですけれども、やっぱり結婚式の招待とかそういったことが増えてきましたね。30代あるあるでしょうか。続いていきます。2位がサソリ座のあなた。努力が報われる予感ということで、さあ、早くもやってまいりました。1位と12位ですね。今獅子座と射手座が残っています。じゃあ12位からにしましょうか。12位から紹介します。12位が射手座のあなたということで、一度歩みを止めて振り返ってみてくださいということでした。そして1位が獅子座のあなたですね。胸を張って進んでいってということです。はい、ということでですね、今日はちょっとリクエストがあったので占いの紹介をしてみました。はい、この後ですね、 CM の方をお届けしまして、以前開催された七井さんの出演された学生質問会ですね、那覇市議選の候補者の方々の動画を音だけで流していきたいと思います。一旦 CM です。
ベストウエスタン沖縄オンナビーチは、自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
青の洞窟でダイビングをしませんか。恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら当日予約 OK、 水着だけで OK。お問い合わせは 098-963-0551 ソードフィッシュまで。
歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど、日常生活でお困りのことはありますか。詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。
老
働、社会保険に関する法律、人事、労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。マイマイシーサーは飾った時に思わず笑顔になれるような思い出とシーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をのり念でスタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。
人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店。時代が変わろうとも私たちが大切にしているのは人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。
南西空調設備は空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。
これより沖縄大学須藤ゼミ那覇市議会議員選挙第5回学生質問会を始めます。司会の遠間美美です。
遠山小春です。
よろしくお願いします。本日の参加者を紹介します。公明党吉里明さん、はい、
よろしくお願いします。
立憲民主党福原朝日さん、
よろしくお願いします。
社民党キャン幸弘さん、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
参政党和田恵子さん、
はい、よろしくお願いいたします。
日本共産党古源重治さん、
よろしくお願いいたします。
自由民主党下地奈々恵さん、
はい、よろしくお願いいたします。
無所属宇根良也さん、
はい、よろしくお願いします。
無所属玉江いつきさん、
はい、よろしくお願い申し上げます。
無所属小発牛尾さん、
はい、よろしくお願いします。
以上9名の候補者になります。よろしくお願いします。候補者の方には3つの質問に答えていただきます。回答時間はそれぞれ1分以内とさせていただきます。質問内容3つのうち2つは事前にお知らせしていますが、最後の質問はランダムに出題します。では早速ですが一つ目の質問です。ゆりさんお願いします。
議員になって何を実現したいですか。お願いします。
吉里さんから1分以内で回答をお願いします。
皆さんこんにちは、那覇市議の吉里明と申します。議員になってやりたいことということで、私はですね、政治家になって3つの柱がございます。まず1つ目がですね、障害福祉でございます。この障害福祉は私の弟がですね、知的障害を持っているもんですから、障害者がもっと住みよい社会を作っていきたいという思いで障害福祉に力を入れております。で、2つ目がですね、教育ですね。もともと経済的に厳しかったもんですから、県外の大学に新聞小学生として寮に住み込みをしながら大学を卒業した ていう経験からですね、学びたい人が学べる、そういった社会を作っていくという思いで、教育にも力を入れております。で3つ目がですね、経済ですね、地元の企業そして、県外企業にも経験をさせていただきまして、いいも悪いもいろいろ気づくところがございました。ご存知の通り県内の 99% は中小企業でございますので、その中小企業の皆さんが元気になることが市民生活の向上、また引いては稼ぐ力、また豊かな生活につながっていくという思いで3点に力を入れております。
ありがとうございました。続いて福原さんお願いします。
よろしくお願いします。福原朝日です。僕のやりたいことは、僕の信念、もう困らない社会を作る、これにつきます。当時26歳最年少で那覇市議会議員に初当選させていただきながら、いただきまして4年が経ちました。日々先輩方からたくさん教えてもらいながら実現できたこと、まだ道半ばのことたくさんあります。その中でも例えば学童クラブの、予算の拡充だったりを実現しましたし、今後も取り組んでいきたいと思います。あと僕は写真家としても活動していますので、文化芸術にも取り組んでいきたいと思います。アートワーカー、文化芸術アートに関わる 人々の労働環境の改善、ハラスメントの問題にもしっかりと取り組んでまいります。そして、町側ですね、僕境町市場出身なんですけれども、町側のことにも取り組んでいきます。そして性の多様性を尊重する那覇市を作っていき、誰もが自分らしく生きられる那覇市をこれからも作ってまいりたいと思います。以上です。
ありがとうございました。続いてキャンさんお願いします。
こんにちは。まあ、戦後80年と言われてます。で那覇は本当に草木生えない、一本生えない、本当に焼け野原から今こうして、まあ、発展したように見えてますが、まだまだ戦争によっての負の遺産、貧困だとか基地被害、たくさんの課題すべき課題があると思ってます。そして私はこの琉球の時代から受け継いできた伝統芸能、文化、芸術、あと工芸、そういうものをしっかり発展させて、また学校の現場においてはやっぱりこのしっかり沖縄琉球の歴史、そういうものを学ぶ機会を増やして、また内縄口ですね、言語もしっかりと取り戻して、私たち内縄口がもっと自信と誇りを取り戻す、そういう社会になって いってほしいと、そういうふうに思っています。そうすることによってこの内縄のことは内縄口が決めると、私たちが決めていくんだという、そういう自己決定権を取り戻す、そういう社会になっていけばと望んでいます。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。続いて和田さんお願いします。
皆様こんにちは。参政党の、那覇市政改革委員の和田恵子と申します。私がやりたいこと、それはですね、国づくりは人づくりと申します。ですから、子どもたちが立派な日本人として成長する、そのための環境を整えることによって、そして子どもたちが立派な日本人になることによって、那覇市もそして沖縄県も、そしてひいては日本の国をより良くしたい、そういう思いがございます。でそのためには何をしなければならないのか、もちろん経済ですね、貧困化が今進んでいます。これを止めなければならない。そして身近なところでは、給食の問題ございます。中学校は無償化になりましたけれども、その質と量はどうなっているのか、子どもたちに十分な栄養量が整って与えてあげられているのでしょうか、そういう現実を調べていきたいと思っています。で職業自給率、それも、あ、すいません、はい、じゃあ以上です。はい、
ありがとうございました。続いてフルゲンさんお願いします。
日本共産党のフルゲン重治です。まず最初に、今市民を苦しめている物価高騰、その対策に取り組んでまいります。消費税 5% 減税、その実現に力を尽くします。さらに子どもの貧困、一人親家庭への支援、そして経済活性化、医療や福祉の向上、私は住民の苦難軽減、 そして後の宝、反戦、平和、沖縄の心を信条としています。そのために平和で豊かな沖縄づくりに全力を尽くしてまいります。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。続いて下地さん、お願いします。
はい、はい、現職の、下地奈々江と申します。私は昨年7月の補選で当選いたしました。もともと私は中学校と高校の、教員免許を持っておりまして、小学校から大学までキャリア教育のボランティア活動を行ってまいりました。子どもたちに質の高い教育と、そしてどんな家庭に育っても、平等な機会を提供したいということで、議員になりましたけれども、まあ、議員になってで、この1年間、たったの1年間で私は教育のための予算を取ったりですとか、市民サービスの向上のための、行政の仕組みを変えたりとか、しっかりと実績を出してまいりました。20年以上民間企業で働いてきました私のこの知恵と経験、またアナウンサーも行っておりましたので、アナウンサーとして培ってきた聞く力と、そして伝える力でしっかりと市民の皆さんの声を届けてまいります。
ありがとうございました。続いて宇根さん、お願いします。
はい、こんにちは、宇根亮也です。はい、私は今一期目です。で、私議員になる前にやはり子育て、仕事と子育ての両立する壁にぶち当たりました。その時は何かと言いますと、子供を保育園に預けられない、そして仕事に行けない、そういった中で収入が減り、本当に家庭はちょっと暗い環境でした。はい、で私が議員になった、なったのはやはりこの待機児童をなくす、そしてこの何でしょう、親の働く環境を作っていく、そういったものを取り組んでまいりました。そして今年は処遇改善も大幅に改善されました。そしてですね、また今後私たちこの生活を支える意味で、この市民の本当にさまざまな声を聞いて、本当に暮らしを支える政策をこれから続けていきたいと思います。はい、行動と即市民のお悩み相談は即行動してすぐ解決するよう頑張っていきます。
ありがとうございました。続いて玉江さん、お願いします。
はい、玉江月です。よろしくお願いいたします。私がやりたいことはですね、完全市民還元型の政策を実行していきたいと考えております。沖縄県は日本有数の観光地でございます。那覇市における2024年度になりますが、観光統計データがございます。那覇市のみで宿泊者数はなんと、那覇市のみでですよ、500万人、延べ900万人ございます。そういった宿泊者の方から、例えば宿泊税として1000円を徴収できた場合、なんと50億円以上の規模の税収が見込まれます。その税をですね、法定外普通税に位置づけることによって、なんとこの税がですね、さまざまな自由なものに使える自由度の高い税となります。こういった税を直接市民の皆様に暮らしに還元していく、そういった政策を実行してまいりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。最後に小発さん、お願いします。
はい、無所属小発潮と申します。私正直言いまして、議員に挑戦するまでですね、この専門的に政治を学んだという経験はありません。学生時代からですね、もう中学を卒業して、県外に働きに行ってですね、まあ、当時で、まあ、昭和平成の時代でいう季節労働とかですね、建設作業員として働いていました。また、東京の方でですね、長い間飲食店でバイトの経験もしまして、30代で、お店を持って独立することもできました。やっぱり商売難しいので、いろいろお金の問題やですね、人間関係の問題で、何度も失敗を繰り返しました。当時それを助けてくれたのが友人知人の皆様ですね。私たち友人知人の皆もいろんな分野で 何回も失敗している人たちがですね、立ち上がって今頑張っている人たちがいます。当時そういった人たちに国の政策やですね、行政の支援で立ち直ったという話は僕は聞いたことありません。これから市民の皆様がですね、いろんな分野で失敗しても立ち直れるようにですね、行政とともにいろいろな政策を考えていくことを目標にしています。よろしくお願いします。
ありがとうございました。続いて2つ目の質問です。かなさんお願いします。
若い世代に対してどのような政策を考えていますか。お願いします。
吉里さんから1分以内で回答をお願いします。
若い世代の皆さんへの政策ということで、まずですね、これまでですね、私の女性デジタル人材育成事業というのをですね、昨年から実は那覇市でスタートをさせていただいております。これはですね、約私が1年半かけて、結構ですね、沖縄の女性って働きたくても家事や育児で仕事ができない方がいらっしゃる、多くいらっしゃる。そういった方にデジタルスキルを身につけてですね、しっかりとこう稼ぐ力を、自宅にいながらも稼ぐ力をつけていくという政策を実現することができました。そしてまた若者に対してはですね、昨年、若者未来議会という沖縄大学さんとの共同事業をですね、こちらの企画運営をリードさせていただきました。そういった実績もあることから、例えば若者女性がどんどん資格を取得していけるような、そういった支援体制を強化していきたいと思います。そして若者に対してはですね、奨学金返還支援制度、これ4年前からずっと取り組んでるんですけども、これを粘り強く取り組んで実現していきたいと思っています。
ありがとうございました。続いて福原さんお願いします。
はい、はい、さい福原さいです。僕は学びクーポンの拡充、そして給付型奨学金の拡充に取り組んでまいります。僕は母子家庭で育った経験があります。そうですね、僕は母子家庭で育ったんですけれども、たまたま父親が養育費を払ってくれたおかげで大学まで行くことができました。そういう家庭は全体で2割程度という現状があります。だからどういう家庭に生まれようともしっかりと教育を受けられる社会を作り、社会としてしっかり若者子どもを支えていくような那覇市を作っていきたいと思います。他には交通問題、渋滞の問題、学生のバス運賃への支援、そして LGBTQ など性の多様性を尊重する那覇市をさらに進めていきたいと思います。以上です。よろしくお願いします。
ありがとうございました。続いてキャンさんお願いします。
はい、学生生徒児童、私はですね、バスモノレール公共交通機関無料にするべきだと思っています。学ぶ環境にあるもうお子さんたちが移動がの自由度があるということは、これ非常に学習効果、学習意欲、相関関係があります。でそうすることによって学生さんたち、車1台維持するのに年間だいたい30万から50万ぐらいかかると言われてます。そういうものがしっかりその交通機関、特に那覇はモノレール1本背骨通ってますので、しっかりと公共交通利用できる環境を若い人が使うことによってどんどん便利になっていけると、これ間違いないと思ってるんですね。なので若い方々の利便性だけじゃなくて、これがゆくゆくはこの長年解決されない交通渋滞問題、そして本当に那覇っていいよねと、車なくても過ごせるよねって言って若い人もどんどん集まってきて元気な那覇になると思ってます。これしっかり取り組めるように、先ほどの宿泊税とか利用したらいいと思っております。ありがとうございます。
ありがとうございました。続いて和田さんお願いします。
私は若い人が結婚しやすいような、そして子供を授かりやすいような、そういうことに、そういう環境を作ってですね、そういうことがしやすいようなことをやりたいなと思っています。でそれにはまず経済ですよね。手取りが増えないといけません。まずそういうことが一番大切だと思っています。そしてもう一つは、奨学金です。最近、中国の、留学生に政府は、何千万という奨学金を返済しなくていいということで与えていたということが分かりましたよね。そういうことの前に日本人の学生を大事にしていきたい、そういうふうに思っております。以上です。
ありがとうございました。続いてフルゲンさんお願いします。
今学生の8割がアルバイトに従事し、3人に1人が太陽奨学金を借り、平均で300万円の奨学金という借金を抱えて社会に出ざるを得ない状況です。そこで政府の責任で奨学金返済の半額免除を緊急に行います。授業料を半額に、入学金をゼロにします。新たに本格的な給付型奨学金制度を創設し、対象支給額を拡充します。中小企業支援で最低賃金を全国一律1500円にします。被選挙権の年齢の引き下げ、高校の政治選挙活動の制限をなくし、自由を拡大します。学校職場などあらゆる場面でハラスメントをなくし、ジェンダー平等を目指します。若者が安心して暮らし、自由に生きられる社会を目指します。
ありがとうございました。続いて下地さん、お願いします。
はい、はい、下地奈々江です。若者にとっての政策というのは、もう皆さん若い方がこれから次の時代を追っていくわけですから、赤ちゃんのことであっても、お年寄り障害者のことであっても、全ては若者のための政策だと思うんですね。で、まあ、大学生に一番近いところで言ったら、返済不要の奨学金とかだったり、まあ、でも経済もそうだし、観光もそうだし、ね、宿泊税もそうだし、もう全部やっていかなきゃいけない。ただ、私たち議員は聞こえのいいことだけを言って、こう言っていくだけではなくて、ちゃんとそれを説得していく。そしてたくさんのみんなのところに足を運んで、より多くの意見が議会に反映されるようにっていうことがやっぱり一番だと思うので、若者の方たちもしっかりと声を上げて、取り組んでいく、そこに持っていくっていうのが一番大切だと思います。
ありがとうございました。続いてうねさん、お願いします。
はい、私はこの若い世代にこの街で暮らし続けたい、この町で結婚して家庭を築きたいと思える社会を作ることが私の目標です。またこの子育てや教育に関する負担を軽減することを進めてまいりたいと思います。そして部活動の地域展開や、またこのインフラ整備、公共交通ですね、路面電車などの拡充にも取り組んでまいります。そして若い世代が安心して働き、子どもを育てられる環境を整えることが社会全体の活力になると私は考えています。将来的に高齢者を支える力にもなると思います。未来の社会を作る皆さんの声を受け止め、しっかり前進めてまいります。取り組んでまいります。
ありがとうございました。続いて玉江さん、お願いします。
玉井でございます。先ほどの続きになるんですけども、観光から得た税収をですね、先ほど言った、若者の、かかる 学費の費用ですね、それのもう支払い不要にするのは当たり前なんですけども、僕もですね、公共交通機関の利用、バス、モノレール、そういったものも、完全に無償化をしたいと考えております。そして給食費なんですけれども、給食費無償化っていうのは今後進んでまいります。一番重要なのは中身でございます。例えばよりおいしく、そしてよりボリューミーに、そういった給食の導入を目指してまいります。そしてですね、私e スポーツという大会を開催した経験がございます。その e スポーツをですね、若者の教育の現場に取り入れていく、若者の可能性の拡大、そして、楽しい教育現場の創出、そういったことを実行してまいりたいと思っております。どうかよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。最後に小発さん、お願いします。
はい、先ほども言いましたけど、これから若い人たちが日常生活を送る上でですね、いろんな分野で失敗したり悩みを抱えたりすることがあると思います。相談者の中には専門的な体制にはですね、関わりたくないという相談者がいます。国がですね、行った調査でも、どういう人に相談したいですかという問いにですね、相手が同じ悩みを持っていたことがある人に相談したいということが一番多いんですね。
那覇市民20歳以上の人たち、大人が20万人以上いると思います。そういった人は20万人以上いるわけですから、20万分野の悩みを経験して立ち直った人がいるということですが、ですからこういう人たちも含めてですね、那覇市民全体で相談体制を作ろうということが私の目標であります。よろしくお願いします。
ありがとうございました。続いて3つ目の質問です。ゆりさんは吉里さんへの質問内容を決めてください。
もし言及されても議員になりますか？
もし言及されても議員になりますかというところですけども、まあ、どれだけ言及されるかというところですねまずですねと思うのと、あと現状がですね、確かにこの庶民感覚と市民感覚として、まあ、高いのか普通なのか、まあ適当なのかというところはしっかり、まあ今後も丁寧に、まあ議論していく必要があるかと思います。で、私自身はですね、実際、まあ確か58万という、月給がございますけれども、初めは高いなっていうイメージはあったんですけど、でも実際働いてみるとですね、正直そんなに手元には残らないという現状があります。大きくはですね、まず退職金が議員はないんですよね。そして、まあ、次の選挙の資金をしっかり蓄えていかないといけないというところからですね、現実はですね、なかなか手元に残りにくい。で、あと私も、子供が2人いて4人家族で、家族を養っていかないといけないという反面もありますから、そこら辺も気をつけていかないといけないという部分と、あと低すぎるとですね、逆にこう経済的に余裕のある人だけが議員になってしまうという恐れもあるというところも懸念されます。
ありがとうございました。続いて福原さんへの質問です。かなさん、お願いします。
今の那覇市の問題は何だと思いますか？お願いします。
はい、まあ、那覇市の問題と言いますと、やはり物価高が挙げられると思います。那覇市では今、全国でワースト1位の物価指数、物価上昇率となっています。で、僕は食料支援のお手伝いを議員になる前からさせていただいているんですけれども、そこには多くの例えば70代、60代、80代で、中には90代半ばとか10代とか20代の方々もいらっしゃいます。で、そういう明日食べるものがどうなるかわからない、本当に厳しい状況の中過ごさざるを得ない方々がたくさんいらっしゃるのに、コロナ禍でそれがたくさんいらっしゃるのに、さらに物価上昇っていうのが今襲いかかっています。そういう問題ですね、やはり県外との、まあ、この位置的な関係もありますけども、そういった、いろんな、距離的な問題です、いろんなコストとかもしっかりと行政が支援して、物価対策にも進めていきたいなと思います。以上です。
ありがとうございました。続いてキャンさんへの質問です。ゆりさん、お願いします。
子どもの安全な放課後の居場所を確保することはできますか？
はい、ありがとうございます。今やっぱり少子化と言われてて、学校も僕らの頃は1学年8クラスぐらいありました。でも今どうですか？3クラスぐらいでも多いとか、あ、多くはないかが普通で、それ以下もあると思います。もっとね、学校側と連携すれば、例えば空き教室とかですね、もっと学童にもちろん利用しているところもあります。ただハードルがあって、すぐ簡単にその学校の管理者である校長先生とかに使わせていいですかっていうことが今できない状況があるので、そういうのを一つずつルール作りとかしていけば、私は十分に、むしろそういう空き教室問題というかですね、そういうところをしっかり活用すれば、逆に学校ですし校庭も広くて、より安全な、放課後のなんていうか、はい、放課後の居場所ということは十分僕はできると思っています。あとはそのルール作りとか、そういう法律の問題とか、そこだけだと思っています。
ありがとうございました。続いて和田さんへの質問です。かなさん、お願いします。
今の那覇市政の評価を聞かせてください。お願いします。
今の那覇市政の評価ということですけれども、私は現在まだ議員ではございませんので、はっきりどうなのかというのも言いにくいんですけれども、今の那覇市政 皆さんが幸せに、子どもたち含めですね、幸せに生き生きと明るく朝起きたら、今日一日みんなのために頑張ろうというふうに思えるような生活をされている方が多いのかどうかと考えてみますと、どうもそうではないような気がいたしますので、あまり評価はしておりません。
ありがとうございました。続いて古源さんへの質問です。リリさんお願いします。
那覇市議の40名という定数について多いか少ないか適正か聞かせてください。
市議会は住民の市民の声を反映し、その願いを実現する大事な役割を担っています。そういう意味合いで40名の議員というのは私は適正だと思います。議員を減らせばこの財源が浮くということにもなりますが、それより住民の声が届くのが少なくなる、そういうことが私は那覇市の発展にとっては大きなマイナスだと思います。だから40名の議員は適正、さらに住民の声をみんな一致して二元代表制であるこの執行部に強く当たっていく、この力を強めていく必要があると思います。以上です。
ありがとうございました。続いて下地さんへの質問です。かなさんお願いします。
すべての公約を実現するのは難しいと思いますが、どのような基準で優先順位を決めますか。お願いします。
まず公約っていうのはね、大学生なかなかあれかもしれない、二元代表制なので、こっちはチェック機関なんですよね、市議っていうのは。なので公約っていうのは市長が立てるものであって、で私どもはその市長の公約についてチェックしていく。ただ、私が今回、実現できましたよっていうのは、市長が言ってみれば、市長と市役所が実現できたこと、ただ私一人で質問してそれがただの理想ではなくて、しっかりと財源とのバランスをとって実現できた、私一人の質問で実現できたことだから私が実現したと言ってるだけで、実際は市長のところですので、そこのところをまず分かってない方が多いんですけれども、私は、私の基準で言えばですね、私は教育が一番です。
ありがとうございました。続いて宇部さんへの質問です。ゆりさんお願いします。
那覇市の魅力は何ですか。
一番簡単
はい、那覇市の魅力は本当に様々あると思います。首里城もあり、首里には首里城、那覇市に、那覇市地区には、何でしたっけ、四季の園とか、だから一番大きな観光地は国際通りと思ってます。あとは何があるんでしょうね、本当に様々あると思います。でも一番人間、那覇市の魅力は、今国際通りによく観光客が集まるんですが、そこがこの地元の人とも交流ができてとっても素晴らしいところなのかなと思ってます。あとは何がありますかね、僕旗頭もさせていただいてるんですが、やっぱりこの伝統文化芸能、そういったこの地域の集まり、地域の若い方が集まって一緒に地域を盛り上げて、さらには那覇祭りとかですね、首里の琉球王国祭りとか、そういったところをみんなで支え合ってやっていく、やっぱりこの人が、那覇市は人が魅力だなと一番思ってます。はい、以上です。
ありがとうございました。続いて玉井さんへの質問です。かなさんお願いします。
これまで取り組んできた活動で一番誇れるものは何ですか？お願いします。
はい、玉井好きでございます。そうですね、人に誇れるような、まあ人のために、今まで動いてきたことは事実でございます。青年会議所とかですね、あとは一番もうボランティアですかね。僕はあの本当に人に対する感謝がすごい強い思いがございます。今、こちらに立っていられるもですね、いろんな人の方々の、おかげで、立つことができると思ってますので、そうですね、僕は、まあ、唯一誇れるというのは、まあ、人のためにしっかり活動、行動、それが実行できるっていうところが、僕の誇れるところかなと思います。もっともっと一生懸命頑張ります。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。最後に小初さんへの質問です。ゆりさん、お願いします。
人生においての最終目標を聞かせてください。
一番辛い質問なんですけど、あの私自身が4年前の選挙で落選しまして、この4年間浪人を経験しました。選挙の目標もありますので、就職に就くこともできずですね、4年間いろいろ草刈りやですね、送迎のバイトをしながらですね、無事、今回立候補にたどり着くことができました。やっぱりまた、当選を目指してですね、皆様のお役に立てるように、また那覇市民の幸せが実感できるようにですね、頑張っていきたいと思います。これが人生の最終目標です。ありがとうございます。
ありがとうございました。以上でそれぞれ3つの質問に答えていただきました。候補者の皆さん、ありがとうございます。
皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか？昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心、未来を共に作り守るダイナミックプランニング。企業ご家庭の生命保険、損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険、損害保険のご相談は098-987-5888 までお問い合わせください。
那覇のおもろ町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。那覇市泉崎にあります株式会社サイオン不動産は、那覇市松山、前島、久茂寺、泉崎、久米、西町の商業地帯に60坪から150坪の売り土地を探しております。同時に那覇市を中心に居抜き造作設備売買物件の売り主さんも大募集中です。ご相談は 098-988-4002 までお気軽にお問い合わせください。
美容と健康のお店、メディカルハーブカフェ。世界三大東洋医療による美容針、薬膳料理、オーダーメイド和漢茶。美容と健康を追求したい人のためのお店です。場所は那覇国際高校の向かいです。ご予約は 098-863-0201 までお願いします。
ゼロから一へ、解体工事は未来を作る初めの一歩。私たち琉球ゼロワンは、大切な思い出の残る建物を真心込めて解体させていただき、お客様の新たな価値を生み出す企業として、これからも沖縄の未来づくりに貢献してまいります。
FM 那覇 78.0MHz。
はい、本日はですね、那覇市学生の会という YouTube のチャンネルから、学生質問会という那覇市の候補者の、放送をですねお届けしましたが、週末はちょっと天気も崩れるということなので、ぜひ皆さん期日前投票の方を利用して、お早めに、投票の方行かれてください。そして、下地奈良さんをですねぜひ応援していただけたらと思います。はい、ということで、今日はですね那覇市議選の真っ只中ということで、奈良さんは欠席と、なっています。来週から通常通りに、放送戻りますので、ぜひお楽しみにしていてください。はい、ということで、では本日の放送は以上になりますので、天気も急に崩れるという予報もありましたので、ぜひ皆さんお気をつけてお過ごしください。以上、下地奈々江の晩御風でした。